寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、8月3回目。皆さん、お盆休みも終わって、また日常がやってきているところだと思います。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。まあ、旧盆っていうのが8月、旧盆っていう言葉で喋ってるのかね。
ああ、全国でお盆の時期が違いますからね。
もともとね、インドで起きた裏盆、まあ、裏盆やでしょ、うん、裏盆教ってのあって、これは7月15日なんだよね。でもそれが、その頃はほら太陰暦だから、一つ違うんだよ。だからその8月が本来のお盆なんだよね。だからこの日本だってこのお盆の時期っていうのは会社が盆休みと称して長期休暇を取るよね。あれ7月じゃなくて8月やるでしょ今。
昔の江戸時代にお小僧さんたちをみんな返したような、その続きですかね。
だから盆暮れの休みって盆暮れしかなかったんだもん、はい、うちの袋なんかも俺別れて子供の頃ね、東京と静岡で過ごしてきたと盆暮れしか帰ってこなかったもんね。休み取れないんだよね。でもまあそういうことだよね。でまあ仏教としてのお盆とね、神道としてのお盆っていうのがあって、これみんな考えたことないんだよ、あんなこと。まあ、8月はまあお盆の月として、本当は皆さん7月だとお思いでしょうけど、本来は8月だったので。で、8月お盆で、仏教としてのお盆はね、裏盆経ってお経があって、まあ要は、サンスクリット語で、ウランバナっていう言葉があって、ウランバナって刀剣っていう、逆さに吊るって意味で、逆さ吊りだよ、逆さ吊り。じゃあなんでっていうことなんだけど、これは結局仏教として考えにお釈迦さん、どうしてもなくてはならない、お釈迦さんが仏教を開いて、でその仏教お釈迦さんの弟子で木蓮っていうお弟子さん、それからもう一個はまあみんなが知ってるのはシャリホツっていうね、シャリホツって知恵の神様で、ね、お坊さんじゃねえ。それからこの木蓮という人は超能力で神通力っていうやつ、神に通じる力ってすごい、何でも見えちゃってね。で結局その木蓮は自分を大事にしてくれたお母さんが亡くなって、お母さんがその死んだとどこにいるのかって探ったってね、神通力だから見えるんで、そうしたらその陸道6つの道、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天界ってこの6つあるじゃんね。そのガキ道に教えたってんだね。でガキっていうのはお腹が減っちゃうでしょ、何でも食っちゃうでしょ、何でも食いたんでしょ、年がら年中これもこれあれもくれってのがガキってのは飢えた鬼って言うんだよね、飢えの鬼じゃん。
それでお世ガキするんですかね。
そうだよ、おっしゃる通りで、お世ガキって施すガキ、ガキに施すわけ、うん、だからお腹が空いてるからお食べなさい。ところがガキ道に落ちてると、仏教の世界では食べようとするとその食べ物が口元まで持ってくると、ボッと燃えて食えない。
意地悪だな。
そうだ、それいじめてんだよね。そうやってお前はガキ道で前世生きてる時に悪いことばっかりしてたってのがガキ道だったんだよね。でこれのいいのは、ガキ道に落ちちゃうと自分が誰であるかわからないぐらいに、うん、だ要は食べたいという、何か食いたいという意欲しか残ってない、自分が誰でもわかんない。だから地獄に会いに行った木蓮にその母親は食べ物を要求した。で結局全く救えなかったっていうんだね。それで結局木蓮は戻ってきて、そのガキ道の世界から戻ってきてお釈迦さんに相談をした。そしたらお釈迦はね、こう7月の15日7月15日に集まってくる坊主、これインドっていうのは雨季になっちゃうもんだから、宅発に、つまり修行としてインド各地全国に行ってた人たちが一旦集まってくるっていうのね。でそこで集まってきた坊さんにそのお経を読んで、そのお経によって大勢の人が救われるので、そこをお坊さんたちに、ご飯とご馳走して、お坊さんたちに食をご馳走することによってお経を読んでもらいなさい、で救えたって、こういう話がもともとなんだって、仏教の世界では。でね、じゃあなんでそんな素晴らしい人のお母さんがガキ道に落ちちゃったのかっていう問題なんだけど、結局ねお母さんはその木蓮をのみを可愛がって、要は他の人に目をくれなくて自分の子供のみが幸せであればいいとやっちゃって、結局そこにガキ道という盲目の愛を注いじゃったってんだね。そこから清ガキというお盆の行事が行われて、でちょこっとついでだから、ガキっていうのは種類が3つあるって知ってた？ガキ 種類が3つあるんだって。無財垣って財産が全くない、これはね仏教の世界では素っ裸で痩せ細っている。それから小財垣って少ない財を持ってる、でこれはボロボロの衣服を着てる。多財垣ってこれ財産を持って贅沢財務をしてる垣なんだって。でなんで何が足んないの、多財要はあれもよこせこれもよこせって欲の塊なんだって。だからそう自分が持っているもので満足できない人をガキというと。だからもともとは樽を知るでね、やっぱり人間というのはあの生き方として必要以上のものを持つ必要はないね。今仏教としてのお盆でね、で神道としてのお盆っていうのはね、これ習俗としてのお盆と考えて、実はここは前に話したね、人間が死んで死んだばっかりだとか、要は三回忌が終わる前だとか、あるいは33回忌が終わるまでだとかっていうのは魂が救われないとかっていう考え方があるんでね、で魂が荒れてるという、それを、荒れた御霊、御霊と書くんで荒御霊で、落ち着いた魂となると二御霊とか二鬼御霊っていうんでね、だから正月っていうのはこれは二御霊という落ち着いた魂、自分たちの先祖祖先がみんな降りてきて帰ってきて、門松自分の家を目指して帰ってきて、楽しく食事をしてって、あの夏祭りっていうのそうだよってやったじゃんね。ところがその荒御霊っていうやつの中でとりわけ要は荒れている期間がその少量というとね、鐘楼流しってあるじゃんね。それはあの鐘楼棚っていうのを作ってさ、各家庭で、7月13日これを荒御霊であるご先祖をお迎えするのが神道でいうお盆だって。でそこにあの馬だとか牛だとかのキュウリだとかナスに足をつけてっていう、ああいうやつが仏教との絡みができてきて仏壇に飾るようになってきて、でその荒御霊というやつを慰めるために鐘楼流しと称して、船で海へ流すっていう、それはあの一つの神、もともとは神道なんだよね。でそれなんでそんな鐘楼流しとして海の方へ流すのかっていうと、魂の行く先っていうのは海の向こうにあるという海上信仰って、海上高い、海上信仰じゃない、海上高い、海の上に他の世界があるよ。でこれは実は弥生文化でね、あの外来人が入ってきて海渡って入ってきて、魂ってのは海の向こうにあるよって考え方で、もう一個日本古来のものは魂は死ぬとどういうかって山へ戻ってくる、山中高いって言ってね、だから山の神様が春になると降りてきて、あの春のお祭りをして、そして、夏に、6月から7月に関して田植えして、五穀豊穣で今度は収穫で10月11月というまた収穫祭っていうのをやってきてるわけじゃね。それは山中高いっていうんだそうだ。観音教によるとね、観音様ってやつは阿弥陀仏が亡くなった後その後を継いだのが観音様で、だから観音様っていうのは本来極楽世界にいるんだ、その観音様がこう現世この世に降りてきた時にポータラクっていうのがあるっていう話してたよね。だからまあ全てね、あの人間っていうのは信仰の世界に生きるっていうんだけど、あんまり夢中になってやることはないんだけど、心の中には仏様だとか神様は当然置いておくべきだね。それは日本人の生き方だよね。ただ頼るってんじゃなくて、感謝しながらさ、こうやって生かしていただいてるってとっても大切なことだと思うよ。
目に見えないものがいっぱい満ちているっていうことを感じるだけで、なんか今月教えていただいた哲学にもつながっていきますね。
そうですね。